岩手医科大学命から、今週のテーマは歯についてのお話ですが、クラウンブリッジについてということで、補鉄インプラント学講座補鉄インプラント学分野助教の野尻俊樹先生に、ドクター西井と一緒にお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず西井、はい、歯の話ということで、なんかそろそろ歯医者行きたいって。
そうなんですね。ちょっとね、虫歯があるよと指摘されてはいるんですが、いろいろな理由をつけてそこから回避してて、今その野尻先生を前にして言いにくい話ではございますが、はい、
みんなそういうことを抱えてまして、放置しているという歯があるんですよ。
歯の悩みってすごく身近なところだと思うんですよね。でやっぱり時代も一昔前と今とでは歯科についての感性、一般の方々の、ひいては医療従事者歯科医師との感性っていうのもだいぶ移り変わっておりまして、数十年前っていうのはやっぱり痛くなったら行こう、詰めて直してもらおう、バブルの頃なんかは歯医者さんの周りにはカラーコーンが立ってて、ずらっと皆さん悩んでたっていう話を父とかからはよく聞くんですけども、最近はそういった時代の流れが変わってきまして、なるべく予防をしましょうと、虫歯にならないようにしましょうっていうのがちょっと主流にはなってきています。
確かにそうですよね。虫歯になる前に、あるいはなり始めの頃にも早めに早期発見、早期治療という、
その通りですね。
そのためにはね、かかりつけの歯医者さん持ちましょうとか、よくそういう話とか、
もちろん
でも出てましたしね、
はい、
でも今日のお話はその予防ということを、僕のようにちょっとそのステージをちょっともうはるかに超越して、虫歯の治療を受けて、その後にこう詰め物をしたりとか、そういったものについての今日お話を聞かせていただける、
その通りですね。予防が重要っていうのはみんな最近思っていることでもあるかもしれないんですけれども、そんなこと言われてももうすでに虫歯になっちゃったよとか、もうない歯があるよっていう方って当然いると思うんですよね、じゃあそれをそのままにしといたらいいのかって言ったら、そんなことは全くなくてですね、でもそんなに困ってないよとかいる人もいるんですけど、放っておくとやっぱり一大事が起こってしまうんですね。まず食べづらい、最初にそんなことが起こってきますし、歯がない状態を放置しておくと歯の移動が起こってしまったりとか、歯並びが変わってきちゃったりとか、なおかつさらに歯並びが変わってくると噛み合わせも変わってくる、そうすると顎に負担がかかってくる、そういうネガティブな現象が起こってくる可能性があるんですね。
オーラルフレイルってやつ、要は食べ物が食べられなくなってくるっていうところにつながっていくわけですよね。
やっぱ口は全ての健康の源じゃないですけど、お口から物を食べてみんな健康になるわけですんで、お口の健康っていうのはやっぱり体の健康にもすごく重要になってくるっていうふうに考えてます。
肩こりとか頭痛も影響しますよね。
総じて歯並びが悪い、噛み合わせが悪いってなってくると、そこら辺の負担がですね、やっぱり首とかその頭の部分にかかってくるっていうのがよく言われて、
常にこの辺緊張するからね。やっぱりそれは頭痛や肩こりからくる頭痛などの原因にもなってくるとは思いますよね。
さすがにでも見た目は変わらないですか？
顔面の形が変わってくるっていうのは相当末期の症状ですけれども、前歯によって上唇って支えられてるんで、前歯がなくなってきてしまったとかになると相当見た目にも影響してきます。
要はこう梅干しおばあちゃんみたいなね、
その通りです。
そういう感じ。
それで今日のテーマなんですけど、
はい、
でクラウンとブリッジ、2つのテーマっていうことですね、
そもそもクラウン、ブリッジって何なんですかっていうところから始まると思うんですけども、
じゃあ今日はクラウンにしましょうか。
クラウンにしましょう、
ね、
はい、そうですね、まずクラウンとはっていうところなんですけども、いわゆる一般の皆さんの言葉で言うと差し歯に近いっていう言い方をしているのもですね、差し歯っていうのは本当ただの俗語ですんで、皆さん差している各個人、患者さん個人個人で差し示している範囲が全然違うことがあるんですね。我々やっぱりその話を患者さんとしているうちに差し歯差し歯と言われていて、何かを明確にしていくときにやっぱり言い換えを使っていくんですけども、その時に言い換えるのはやっぱかぶせ物ですね。クラウンっていうのは頭にかぶる王冠と一緒で、かぶせてあるっていう意味なんですよね。虫歯が高度に進んでしまった時、歯を削らないといけない、歯の形がやっぱり保てなくなる、そうするとやっぱり機能的にも見た目的にも審美的にも問題が出てくるんで、それを修復するときにぐるっと削ってかぶせる、かぶせ物のことをクラウンって言います。
なるほど。歯医者さん、虫歯の治療を受けられた方ならおそらく奥歯とかその辺にね、ある
そうですね、
金色の、
その通りです、
あれですね、詰め物のことですね、
よく皆さんかぶせてある奥歯は ていう言い方とかをされたら、かぶせ、あのクラウンが入っているんだなっていう形になりますね。
ちなみに今日のスタッフの、まあ、ちょっとお恥ずかしながら、クラウンで、なんかね取れちゃって、棒みたいな土台のみっていう、そのまま2年放置してるものがおりまして、それ何ですか？
歯の崩壊具合によってですね、あの治療の仕方にも様々ありまして、ぐるっと削って天然の歯の大部分が残っている場合はそれでかぶせることができるんですけれども、高度に虫歯が進行してしまって神経を取らないといけない、神経を取らなくなった時とかっていうのは歯がすごく脆くなっちゃうんで、土台を補強しないといけないですね。土台を立てる、なんで、まあ、あの土台を立ててその上にかぶせ物をしてるんで、最悪そのかぶせ物が取れちゃっても痛くはないんです。神経が露出しているわけではないんで。
その土台もいろいろと種類がある。
そうですね、種類がいろいろあります。金属の土台、メタルコアなんて呼ばれている土台と、あとはレジンですね、プラスチック製の土台、レジンコアなんて呼ばれているものがあります。両方ともいいところ悪いところがありまして、金属の土台っていうのはやっぱり丈夫ですよね。でもやっぱりその代わり、もしセラミック系の材料なんかを入れた時は、その光の透過性とかで奥の方の金属が見えちゃって、ちょっとなんか暗く見えるとか、あの最近はあまりお口の中に金属を入れないようにしましょうっていうのが、あの金属アレルギーとかそういった観点からささやかれているというか、それが主流になりつつあるんで、あまり使われなくなってきている材料ではある。で、後者のレジンコアっていうのが最近は主流なんですけども、材料としてその歯の硬さですよね、弾性ケース、歯の硬さにかなり近いんで長持ちもするよって言われているのがレジンコアっていうプラスチックのコアに土台になりますね。
でも実際プラスチックだと耐久性ってところにちょっと問題が出てくるのかもしれないですよね。
そこすごく難しいと言いますか、歯科っぽいところになってくるんですけど、やっぱ金属の土台立てると丈夫そうなんですけど、金属は丈夫で土台はいいかもしれないですけど、それを支えている天然の歯のところは金属に負けて割れちゃったりするんですね。
あとやっぱり金属が入ってると、まあ、その素材にもよるんでしょうけども、口の中のこの唾液で常にこうさらされてると、金属そのもののこう腐食っていうか、その溶けちゃうっていうか、そういうのもちょっと問題になってますよね。
ちょっと問題になってますね。やっぱり金属をなるべく体に入れないようにしましょうっていうのが最近の流れ、アレルギー物質も含みますよっていうのはよく言われていることです。
よくあのね、加子さんね、例えば僕らの脳外科の分野でもですね、脳動脈瘤っていうね、血管にできるコブをこうクリップでこう押さえたりする、その素材が2箇所以上違う素材のものを使うと、その間にですね電流が生じちゃって、その金属そのものの腐食があって、その動脈瘤のクリップそのもののね、こうクリップ力がちょっと落ちたりとか、そういうふうなこととかね、動脈瘤においてはそういうこともあり得るということも言われてて、これ歯の方についても多分同じことが言
って
、
同じですね。
僕の知り合いにはこう40年前に入れたブリッジっていうものですね、
あれでしょう、
ね、それがずっとこうそのままこう入ってるっていう人ももちろんいるんですけど、そうするとだいぶこう金属の腐食も進んでるのかなってちょっと心配になってるんですけどね。
可能性としてはゼロでもないですし、ちょっとあのそういうのが前歯に来た時にやっぱり問題になってくるのがですね、あの金属イオンがそう溶け出す、あの腐る結果何が起こるかというと、歯茎が黒くなっちゃうんですよね。メタルタトゥー、金属のその入れ墨なんて言われてるんですけど、まあすなわち金属成分が溶出してくると、まあシルバーじゃないですか、酸化すると黒なんですよね。それがあのピンクの歯茎のところにぐわっと入り込んでくる。歯の見え方にもよるんですけども、笑って結構歯茎が見える方で、前歯に金属フレームの歯なんか入ってたりすると、数十年とか経ってる歯だと、なんか先生歯茎最近黒くなってきたんですよね、虫歯ですかね、いや虫歯ではないですけど、これ金属の土台なんでそれで黒くなってるんですね、なんてことも生じてきます。
そうなるとやっぱり歯茎が黒くなるだけじゃなくて、またさらにそこにまたプラークとかも呼び込んでつきやすくなったりとか、場合によってはその溶質っていうか溶け出してきた金属イオンってやつが逆にその金属アレルギーの原因になったりっていうこともね、
ゼロではないと言われてますね。
やっぱり
たまりにたまるとっていう、コップのにたまった水じゃないですけど、アレルギーってそういうもんだってよく伺うんで、
となるとやっぱりその土台となるのも、まあ金属よりも最近はレジンとか、こう金属じゃないものに世の中なっていってるっていうのも、おそらく背景には脱金属のその流れっていうのがある
んですね。ありますね、もちろん。やっぱりその材料のこの変遷っていうのも、この10年20年で全然かなりの進歩がしてきてまして、体に優しい材料、あのなるべく歯を長持ちさせられる材料っていうのがどんどん開発されてきてます。
じゃあ先生、実際 メタルコアは最近は患者様にお勧めしてない。
まあ医院によって全然やる先生もいらっしゃいますけども、まあ主流としてはだんだんと金属から脱却してきているっていうのが、うん、まあ、現在の流れではあるっていうところですね。まあ、症例によって金属を選ばれる先生も全然いると思います。でもまあ世の中の流れとして大きな学会ですとか文献ですとかなってくると、やっぱりどちらかというとレジン系の材料で土台を作りましょうよっていうのが主流にはなってきています。
プラスチックも嫌だわっていう方はいないんですか？
プラスチック大丈夫ですかって言われることもあるんですけど、土台の材料に関して言うと、やっぱり簡単に言うとプラスチックなんですけども、よっぽど生体材料として改良されているプラスチックですので、歯のことを考えると土台としての材料としては優れていると思います。
今までメタルコア金属が入っていた人がこの放送を聞いて交換してくださいっていうのは、
いや、あえて今機能的に問題のないものを外してやり替えるほどではないと思うんですね。はい、でもやっぱり何かしら問題が起こってやり替えないといけないですとか、そういった時には症例に本当よってです。見て全部が全部プラスチックの土台だったらいいっていうわけではないとは思うんですね。先生自身のその考え方もありますんで、でも一つやり替える時にはプラスチック製の土台ですね、レジンコア、ファイバーポストレジンコアなんていうのが最近の主流なんですけども、そういったものにやり替えるっていうのは一つありなのかなと思います。
はい、じゃあこれがコア土台の部分、じゃあその実際詰め物かぶせ物というクラウンの部分、こちらは種類はでしょうか？
はい、種類に関して言うといわゆる銀歯金歯、うん、そこら辺は有名だとは思うんですよね。はい、で前歯のところになってくると硬質レジン全相関なんていうのが保険でできるところです。
なかなか難しい名前ですね。
はい、まあ、要は金属のフレームに表面のところだけプラスチックで白く持ってあるっていう歯ですね。やっぱりそれはある程度の強度が保てて見た目もまあまあ担保できるということで、保険で前歯の治療するときの主流になっているのは硬質レジン全相関というところですね。
はい、他にどういうレジン以外には、
まず保険でできるところから話すると、うん、前歯の治療のときの選択肢としては硬質レジン全相関、うん、またはレジンジャケット管。今度レジンジャケット管っていうのは本当にただのプラスチックだけ、見た目はなんとなく綺麗なんですけど、うん、やっぱ強度的にかなり劣るんで、噛み合わせが強い人とか、噛み合わせのその歯の当たり方とかによってはちょっと適応できない、すぐ壊れちゃうっていう、でもまあ保険でできるし綺麗にできるんでいいんじゃないかなんていう人もいます。あとはキャドキャム缶なんていう、最近流行ってるって言うとあれですけど、キャドキャムコン CAD スラッシュ CAM なんですけど、コンピューターエイデッドデザイン、コンピューターエイデッドマニファクチャリングの略ですね。コンピューターで設計してコンピューターで削り出すっていうタイプの、
3D プリンターみたいな感じですね。
そうです、そういうのが最近保険でもできるようになってきてまして、当然削り出すプラスチックの材料っていうのは従来のその保険のプラスチックよりもかなり強度が高いものになってきてますから、保険でできる白い歯っていうので最近知ってる人は結構ネットとかで調べて、あれできないんですかなんて聞かれる場合もあります。
時間も、はい、早そうですね、なんかできるのに。
そうですね、まあ、慣れてる技工士さんとかですと結構早めに作ってくれたりはします。でもやっぱりいいところ悪いところあって、流行ってるし保険でできるから白いからいい、一概にそうかっていうとそういうわけでもなくて、やっぱりどうしても強化プラスチックとはいえプラスチックなんで、強度を保つためにはそれなりの切削量が必要になってくるんですよね。
切削量、あ、
削らないといけないんですね、歯をそれなりの量を。なんでその神経取ってあるもう土台がもうプラスチックとかでもともと立ってあるところだったらいいんですけど、神経が生きている歯だったりすると染みたりするリスクとかが出てきたりする可能性がゼロではない。へ、うん、やっぱりノーペインノーゲインじゃないですけど、一応一旦いろいろございまして、
あと言ってじゃあ神経抜いちゃえば土台そのものが脆くなっちゃうし、
脆くなっちゃうし、
なかなか悩みどころ、
ね、そうですね。まあ結果何もしない、予防するのが一番っていう流れになってきてるのが昨今の歯科医療っていうところです。
なるほど。ちなみに先生、セラミックとかはどうなんですか？
まあ、やっぱり患者さんの一番の懸念事項としては、セラミック勧められたと、うん、あそこ高いのばっかり勧めてきた、信用できない、嫌だ、うん、っていう患者さんやっぱりたくさんいます。
セラミックは保険
適用外になってしまうんですね。でも皆さんもすごく悩ましいところだと思うんですけども、うん、決してどの歯医者さんもお金儲けのためだけにセラミック勧めているわけではありません、うんうん、 まあ、やっぱりいいところ悪いところあるっていう話しましたけど、セラミック、まあ、ひいては最近よく使われるのはジルコニアっていう材料なんですけど、失われた組織を再生する材料、修復する材料としてはかなり優れてるんですね。金属引き合いに出すとやっぱり保険の金属の修復物になってしまうんですけど、適合度とかその金属の溶質してしまうとか、そういうデメリットがやっぱり金属が出てくるんですけど、セラミックの場合はですね、かなり適合がいい、結局適合がいい、すなわちそこには段差が生まれてこないんで汚れがつきづらくなってくる、その虫歯菌とか歯周病菌が付着しづらくなるっていうメリットがあるんですね。
溶け出さないからね、さっき言った歯茎が黒くなることもない
し、それもない、はい、
なるほど。
強度的にも最近材料の進歩でですね、ジルコニアっていう人工ダイヤモンドですよね、が白くて綺麗ですごく素晴らしい材料になりつつあります。
ダイヤモンドって聞いた瞬間に佳代子さんの目が すごいですね。
ただの患者さんへの殺し文句としてではなくてですね、あの文献的にもそのジルコニアっていう材料はその虫歯歯周病の原因であるプラークですよね、汚れがつきづらい、それはもう表面のその粗さですとか電気的な引力ですとか、そういういろんな要素があるんですけども、金属材料よりもかなり優れてるっていうのも証明されてきてるんで、皆さん患者さんのお口の中、これ以上虫歯にしたくない、歯周病にしたくないよっていう思いからセラミック進めてる、
進めるんですよね、
歯医者さんがほとんどです。なんであんまりね、
ただお金はかかるからどうしてもね高いもの勧められたというふうに誤解をされやすいものでもあるというちょっと悲しいですね、
それね、ところですね。
でもダイヤモンドクラスになるともうセラミックを超えた価格、
費用でいうとセラミック、ジルコニア同じぐらいです。だいたい相場でいうと8万円から12、3万円、都内とかだと15万円とかあるかもしれないですけど、地方だとだいたい8万から15万円。
今ならなんとというようなそういう番組じゃないです
か。そうですね、
番組を聞きなの、ダイヤモンドと聞いてちょっと
おかしなってしまいました
。皆さんやっぱりジルコニアって何なんですかって聞かれた時に、人工ダイヤモンドですって言うと目の色変わる方が結構いらっしゃる。そんないい材料だったらいいかしらなんていう方もやっぱりいらっしゃいます。
なんなら全部の歯全部それにしてもらおうみたいな。
もうあっという間にお時間になりまして、次週ブリッジでよろしいでしょうか、
はい、
先生。
はい、もちろんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。